始まりました。映画屋話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。もう4月に入りましたね。
本当にね、なんか早いね。
あっという間。もう皆さん新生活に向けてね、忙しくなる時期かとは思いますけれども、南海館の方もですね、はい、まあ閉館から約1年経ちまして、
なんか早いような、もうそんなにかみたいな気もするし、
なんかこう去年閉館した時っていうのは、こっから先の出来上がるまでの、まあ1年ちょっと、
はいはい、
めちゃくちゃ長いなって思ってたんですよ。しやっぱり5月6月とかはもう永遠に続くように感じたというか、まあそれぐらい日々がものすごい慌ただしい生活をしてたんでね、毎週土曜日ごとに作品も変わるし、監督もしょっちゅう来てくれるしっていうのでね、今年、去年1年は割とゆっくりさせてもらったんですけど、
無事乗り越えて再開するっていうのも決まってるからさ、今度は逆にオープニングどうするっていうのも忙しくなったりするんじゃない？
ちょっとずつ本当に忙しくなってきてまして、劇場の方もこの間現場見に行ってきたら、
はいはい、
もうシアターサンスクリーンすべて壁が出来上がってて、そう、
すごい
進んでると思って。
もう早いことなんか中がどうなるのか楽しみやけど、
ね、そうなんですよね。まだそんな、なんていうのかな、壁の色が塗られましたとかっていうわけじゃないので、はいはい、そんなに変わったみたいな感じではあると思うんですけど、お客さんからすると、ちょっとずつ変わっていく様子はね、南海館のツイッターとかでも発信していけたらとは思ってるので、はいはい、ぜひチェックしてほしいんですが、
はい、
まあそんなこんなでですね、私は移転関係忙しくしすぎて、今日ご紹介する作品ほぼ何も調べてないので有徳よろしくお願いします。
は
い、
見ることは見てくれたんですね。
そう見ました、見ました。今日本当素晴らしい作品でしたね。
よかった。
今日ご紹介する作品は、
はい、
旧ソ連時代に作られました、
はい、
まあ、グルジア、まあ、ジョージア、
そうです、今はジョージアという呼び方ですね、
グルジアの作品になります。1969年に作られた作品なので、
はい、
まあ、ちょうど今年で50周年ですね。2年前ぐらいにはロードショーもしてたんですかね。
そう、最上映、リマスター版のね、
リマスターされてました。監督の名前がですね、ゲオルギー・シェンゲラーヤっていう人になりまして、
はい、
放浪の画家ピロスマニっていう作品が今回ご紹介する作品になるんですけれども、はい、まあ、なんでまた有徳君からこの作品にしようって ね言ってもらったん
やけど、久しぶりのおすすめ枠っていう、
はい、そうなんですよ。
なんでおすすめするかっていうと、すごく単純な、しかも個人的な理由で、はい、今自分の中でコーカサス、ジョージアとかアルメニアとかがちょっと個人的に気になるっていう地域で、
年末にね、旅行も行ってたし、
そうなんですよ、年末アルメニア行ったでしょ、4月今度ジョージアとまたアルメニアに行くんですよね、旅行で。
お隣だね、国同士が。
そう、アルメニアとかトルコの東側がアルメニアで、その北がグルジア、ジョージアです。
ジョージアになると、
はい、そう、
また行くんですね。
はい、また行ってきます
何がそんなに魅力的やったん、ジョージアというか、まあ、あの辺りの。
なんかね、やっぱりあそこってそのシルクロードのさ、ヨーロッパと、中東とロシアとアジアのちょうどその中間あたりにあるからさ、なんか文化とか風土とかが、すごいいい感じにミックスされてて、
そうなんだね、
でなおかつ、なんていうのかな、そのもちろんそのみんなスマートフォン使ったりとか、そういう現代的な生活なんやけど、こうちょっと流れてる時間が穏やかなような気がするんよね、
ちょっとこう一昔前の、
そう
なんか日本みたいなってこと、
なんかね、こうギスギスしてないって緩やかな感じ、
みんなちゃんと豊かに日々を生きてるように見えるってことね。
そうなんよ、で文化的にもなんかすごい音楽とか映画とかが実は盛んでさ、
あ、そうなんや、
そうなんかね、すごく居心地が良かったんですよ、この前アルメニア行って。
そうなんだ、ね、
でこれはもう一回、行きたいなと思って、できるだけ早くって、で、まあ、せっかくやったらね、ラジオでそのグルジア映画、ジョージア映画のことも話したらなと思った時に、一番最初に、ジョージア映画といえばって自分の中で出てきたのがこのピロスマニっていう映画、
ピロスマニっていう監督なんですね、はい、まあ、どんな内容かって言いますとですね、
はい、
まあね、難しいと思うのこの作品見て、ね、パッとすぐに時系列とか内容が頭に入る人っていうのはちょっと難しいと思う、
まあまあ、
ただう、ね、あのこの放浪の画家ピロスマニっていうのは本当にいたあの画家、
はい、
ニコ・ピロスマニっていう人の、まあ、伝記物になるんですけれども、ね、舞台は19世紀後半のグルジアになるんですよね、
はい、
今首都になってるあたりが、はい、まあ、舞台なんですけど、まあ、当時はチフリスって呼んでた場所が、
う
ん
う
ん、
今はトビリシってなって
ますね、トビリシですね、うん、を舞台にして、まあ、そのピロスマニのなんていうんですかね、一生を描くみたいな感じなんですけど、はい、まあなんていうんですかね、貧乏な画家なんですよ彼は、
ね、
ものすごく貧乏で、まあ放浪したりとか、まあ、友達と乳製品売る店開こうやって急に言ってね、うんうん、チーズとか牛乳とか売ったりするんやけれども、はい、まあ、なかなか商売に向いてない性格の人のようで、
すぐそこら辺に干し草引いて寝ちゃうっていう、
ね、そうもう仕事なんてしてられへん、寝たいみたいなで干し草のベッド最高みたいなね方なんですけど、まあそのなんていうのかな、乳製品の店も開いたけど友達とうまいこといかへんくてすぐ閉めたりとかもしてて、で町の居酒屋さんとか、まあ、酒場とか行って、うんうん、壁に絵描くしワインくれみたいな、ちょっと飯食わしてくれみたいな生活を、まあ、その日暮らしのような感じで、まあ、やってた人なんですよ、はい、で町の人々は、まあ、ピロスマニの絵がお店にかかってることとかも当たり前みたいな、まあ、あいつに、まあ、食わしてやるから絵描かしてんねんみたいなぐらいに普通に生活に根付くようなね、あの画家やったんですけれども、
はい、
まあ、ある日なんていうの、外から画家というか、まあ、芸術に関わってる人がやってきて、まあ、外国人なんですけど、はい、その居酒屋の壁にかかってる絵を見て、これは誰が描いたんだって、うんうん、素晴らしい絵だって言って、あっという間にピロスマニがこう持ち上げられてしまうんですよ。
そうですね、
もう素晴らしい天才画家やみたいな感じで持ち上げられたのに、うんうん、おいおいその地元の新聞でこの彼の描いてる絵っていうのはものすごく幼稚なものだっていうふうに言われてしまい、
はい、
彼の人生がどんどんこうなんて言うんですかね、
明るく開けたかのように見えた人生がこう少し影を
落としていってしまうっていうような彼の人生を描いてるわけなんですよね、
はい、
でなんやろうな、まあ実際に、うん、出てくる絵とか見てると、
はい、
やっぱり彼はねかなり独学で絵を描いてる人なので、うんうん、なんていうのかな、ピカソの絵とかシャガールの絵とか、そういう雰囲気の絵ですよね、はいはいはい、なんかこう、
そうですね、
ものすごくこう綺麗に描かれた絵とかっていうわけではないんですよね、うん、
実際ピカソはなんかね、うん、結構早い段階でこのピロスマニっていう人の絵をどうも知ってたらしくて、
はいはい、
でこうなんかね話を聞かれた時に、うん、自分の絵はグルジアには必要ないよ、ピロスマニがいるからっていうことをなんか喋ったっていうのがすごい有名らしいですね、うん、
ね、有名らしいですね、うん、まあなんかなんていうのかな、うーん、まあまあ今こうあらすじを紹介しましたけど、
はい、
まあまあそれを念頭に置いて見えへんかったら本当にちょっとなんかよく分からへんくなるかもしれへんね
まあまあお世辞でもその親切設計の映画ではないですからね、
うんうん、ない、ただ私はもう本当に始まってもうすぐにこの映画はもう傑作だと思ってずっと見てて、うん、もう物語とかが分かるとか分からへんとかそういうことじゃないんですよね、うんうん、この映画って、ね、もうずっと美しい絵画を見てるような感じというか、うんうん、割とフィックス、まあ絵が止まってる、
ねね、
固定カメラで撮ってる絵がすごく多いんですけど、うんうん、固定カメラも固定やし、なんなら映ってる人もすんごいずっと静止画っていうぐらい動かへんおじいちゃんとかもいたりして、うんうん、なんかこうすごい綺麗やなって思ってたら急にカメラが動き出して、
うんうんうん、
道を歩いてるピロスマンに追いかけるようにカメラが動くと、あ、私今映画見てたんやったって思うような、すごくこう綺麗な美しい映画でした ね、
そうね、だからなんかこう、うん、いわゆるハリウッドとかさ、まあ、フランスとか、まあ、もちろん日本とかもいいけどさ、
うん、
作られるいわゆる電気映画っていう風な、何年にこの人がこんなことをしてっていうような内容じゃなくて、うんうん、
はい、
むしろなんかそのグルジアに住んでた画家 の、 その人となりとか、
うん、
その国町の風土みたいなのを、
うんうん、
こういかにその映画っていう画面を通して醸し出せるかっていうようなことをやってるような映画だと自分は思ってて、うん、
はいはい、
なんかこうオープニングからさ、そのなんていうの、ポンと風景が出てくるやん、
うんうんうん、
まあ、あの あの映像の色気がたまらないよね。
そう、なんか、まあ、あのパラジャーノフは、まあ、アルメニアの監督なんで、うんうん、まあ、国は隣同士でちょっと違うんやけど、うん、
まあ、生まれは一応ジョージアらしいけどね。あ、パラジャーノフは、そっか、
うん、もう雰囲気は本当に似てるよね。パラジャーノフもこのピロンスマニの映画も、
う
ん、
そうそう、
なんか基本的に人間、まあ、登場人物はカメラに向かって正面を見せてるというかね、うん、それがすごく絵画的というか、
なんかね、うん、もちろん絵画的な感じするしさ、うん、こうなんていうの、普通の映画やったら結構、
うん、
えって思うようなカット割りみたいなのがあって、
うん、
あのピロスマニーがこう普通に酒場で友達となんか話してる時に、
うん、
ポンとなんか隣か向かいに座ってる、
うん、
あの何も喋らへんおじいさんを演映し出すみたいなシーンがあったりさ、
あ、なんかまあ物語に一切関係ないんやけど、そうそうそう、なんかこういい味が加わってるというか、
そう、なんかその感覚ってすごい不思議というか、うん、いわゆるこう、うん、映画文法的には、うん、
一切、ね、
はってなるような演出なんやけど、
なな誰ですかっていうようなね、おじいちゃんが映し出されたり、
そうだけどなんかね、うん、そういう感覚ってこう日本の小津安二郎とかの作品ともちょっと近いものがあるかなとか思ったりがして、うん、なんかこう特に関係のない日常のこう、
うん、
なんなん、タンスみたいなのがこうポンってアップになったりするやん、うん、オズの映画ってさ、
そうやね、うんうんうん、
だからこうものすごく、まあ、グルジアって多くの人にとっては馴染みのない国かもしれないけど、
うんう
ん、なんか感覚的にちょっと近いものがあるのかなとか思ったりもするよね。
なんかそのピロスマニだけを追っかけてるわけじゃないから、うん、すごい風土というか、うんうん、なんか人々のその当時の暮らしぶりみたいなのがこう垣間見えるような気がするというかね。
あ、そうやね、なんかやっぱり監督ももっとそのグルジアって国のことを知ってほしいと思って、うん、なんかこの映画作ってるって感じがする。
あ、そうやね、まあ、監督、まあ、1969年の映画やからさ、はい、なんかピロスマニ自身はもっと昔の人やん、1910年代の人やんね、
そうですね、き
っとちょっと今パッと資料が見つからへんねんけど、だから監督はピロスマニに合ってるわけでもないし、
そう
だけど、まあなんていうのかな、本当にこう激動の時代やね当時。
そうそう、うん、あの、まあ、まさになんていうのかな、旧ソビエトがっていうような、うん、そんな時代、
うん、そんな時代やんね、うん、まあでもピロスマニっていう人は生きてると、まあゴッホとかと一緒ですよ、生きてる間は全然評価されないわけですよ
本当に、
うん、有名なね、今有名な画家っていうのは亡くならはってからグルジアではものすごい国民的に人気のある画家にならはったわけでしょ、
うん、そう、今や紙幣にもなんか載ってるらしいですよ、
うん、1ラリーやっけ、美術館もあるんやろうねきっと。
あのね、なんかまあ、うん、本当に晩年を過ごした家っていうのはこの映画でも再現されててさ、
あ、そうなんや、
あの、うん、本当になんていうの、
も
う、
あ、この映画、
あの、そう、この映画の中でも出てくるやん、
ね、
うんうん、
るね、
あの晩年のピロスマニーがどんなところに住んでたかってい う、
う
ん、
う
も
う
ひどいところ、
ひどい納屋みたいなとこに暮らしてんねんけど、
そう、 だからそういう風な住んでたところも再現されてるらしいし、
うんうん、
その国立美術館とかには映画もちろん飾られてるらしいんで、
う
ん、
はいはい、
まあ、ちょっと絶対これはグルジア行ったら見ないとなと思ってるんですけどね。
あ、そうやね、うん、そう、見に行きたいわ。もうなんかね、出てくる絵とかもすごいいいんやけど、
うん、
この映画の中に出てくるカットとかにも、もうびっくりするぐらいハッとする瞬間が多くて、
本当に素晴らしいよねこの映画。そう、
なんかね、まずピロスマニがやる乳製品屋さんがさ、丘の上に建てられてて街からめっちゃ遠いやんみたいなさ、
もうなんか本当に雰囲気、うん、なんか最果てみたいな雰囲気の中に、
そうそう、最果てみたいなところ、
ポンと小屋があって、2枚絵がその小屋にかけられてるっていう、
そうそう、ピロスマニが描いた黒い牛と白い牛の絵がかけられてて、うん、まあ、それがものすごくこう印象的やし、ようそこまでみんな買いに来てくれたなっていうようなね映画の中では思うけど、とかあとピロスマニの幼少期の回想の中に、
はいはいはい、
少年が草原を走ってたら、
うんうん、
黒い羊飼いと黒い羊たち、うんうん、その後に白い羊飼いと白い羊たちみたいなのがこう順番に出てくるところがあって、はいはい、まあ、ここはもう本当にこうゾワってするぐらい綺麗やったね、
うんうん、そう、まあ、なんかね、自分この映画本当に昔からすごい好きで、
うん、
DVD の、 今の DVD のサイズじゃなくてさ、
はいはい、こう
一番最初 DVD 出た時って CD と同じケースやったのよね。その時のピロスマニの DVD も持ってて、でそのリマスターされたやつと見比べてみたら、
うん、
やっぱりそういう、 なんていうの、色の感覚とかがすごい変わってて、
うん、あ、そっか、
そう、だから昔見たことあるなって人でもそのリマスター版ちょっと見てほしいなって思ってるくらいなんやけど、
結構ね、なんか昔の DVD って色合いがちょっとね、そうそう、再現できてなかったりもするもんね。
うん、
いやすごい綺麗に HD リマスターでブルーレイが最近出たんやっけ。そうなん
です
よ、うん、
で結構なんかね、まあ、それこそネットのお店とか調べたら結構安くで手に入るんで。
あ、そうなんですね。
だからこう、うん、単純に映画あんまし、この映画のこと全然知らないって人でも、
うん、
もうちょっと本当に試しに買ってみてくださいよって言いたいぐらい好き。
いや、なんか本当にこうなんやろうな、永遠見てられる心地よさというか、そうや
ね、
う
ん、なんか居心地いいでしょ。
居心地がいい。本当気持ちよく見れるんですよね、うん、パラジャーノフの映画よりか、うん、いい、簡単っていうのはあれやけど、なんかこう見やすい、
うん、なんか
気はする。
あの、うん、プラジャーノフの場合あのセンス大爆発みたいな感じで、うん、バーンみたいな結構強烈なさ
強烈や、ね、
見ててうわーってなるけど、
うんうんうんうん、
あのこのシェンギュライアって監督はすごいまともな映画作れる人やから、ね、変な言い方やけど
他の映画とか私見たことないんやけど、
あのね、うん、まあ、自分も特集上映で若き作曲家の旅っていうのを見たぐらいなんですけど、うんうん、なんかこうすごく文化レベルの高いというか、
うん、
まあ、絶対頭いいんですよね、
うんうん、
でしかもあのお兄さんは、今年か、
うん、
あのブドウ畑に帰ろうっていう映画あったじゃないですか、はいはい、クルージャーの、うん、あの監督がお兄さんで、
うんう
ん、お父さんもお母さんも映画関係者っていう、
もうすごいさ映画一家なんよね。でなんかあのザクロの色の女優さんが、
そうですそうです、
奥さんなんやっけ。
そうです、あのパラジャーノフが結構ミューズ的な扱いで使ってた、
うん、
あのソフィコチアウレリティ女優さんはこのシェンギライア監督 の、うん、あの奥さんっていうね、
奥さん、
うん、
だから結構だからパラジャーノフとこの監督は近しい関係間柄やったんかもね、
う
ん、
でしょうね、
うん、監督の名前が覚えない、シェンゲラーヤ、
そうゲオルギーシェンゲラーヤ
ゲオルギーシェンゲラーヤ、
あのもう今日覚えてくださいねっていう感じ。
そうですね、私もちょっと今日覚えてなんかこのピロスマにはあのなんやろな、フランスからやってきた踊り子にね恋をするんですよね、うんうん、なんかこうそのシーンっていうのは映画の中では割とさらっと描かれてるんですけど、ね、ピロスマニの人生の中ではかなりな大事件やったみたいで、
ね、まあ、それをもとに100万本のバラっていう歌が作られたりしてるぐらいでね、
うん、日本やったら加藤登紀子さんが歌ってらっしゃるんですけど、うん、あの彼女フランス人のその踊り子の彼女に100万本のバラをあげたと、
うんうん
うん、っていうようないいロマンチックなねエピソードとかもあったりして、
あとねこのピロスマニを演じてる俳優さん、
あ、そうそう、
実は俳優さんじゃなくて、
そうびっくりした、
この映画の元々美術担当で雇われてた人が、
うん、
監督があのオーディションでいい俳優見つからんってなった時に、
うん、
もう君ぴったりやんってなったらしくて、
うんうんうん、
でその、大道具をやってた、アブタンデル・バラジっていうすごいまあ難しい名前
の人、難しい名前の人
や
な、うん、
そうが主役やってみる、うん、最高の顔ですよね、
いい味出してはって、うん、でなんか実際にその結構さ画家とかをこうなんていうのフューチャーした映画でさ絵描いてる手元映ることってまあないやん、
う
ん
う
ん、
まあそうやね、
そうでもこれはこの人自身がそのピロスマニの絵を描いてるシーンがあるんですよね。そう
実際に結構ね美術家として有名らしくて、
うんね、
ニューヨーク近代美術館とかにも作品が展示されてるぐらいの人、
うん、そうなんや、役者さんのね、まあまあ、この後役者をしはったかどうかは分からへんけど、そうね、もう本当ピロスマニだけを演じはったよね、うん、すごいね、
そうい
やなんかこう私は本当にこの映画を見るまでピロスマニっていう人を全然知らんかったんやけど、うんうん、まあそのなんていうのかな、かなり今後、うん、印象に残っていくやろうな彼の絵っていうのは、
うん、いや、うん、なんかね本当にグルジア映画って不思議とずっと印象に残るっていう映画が多くて、
うん、
なぜかやから好きなんやけどね、
うん、ああそうなんや、まあでも有人くんに紹介してもらわへんかった、私は出会わへんかったと思うからすごく、うん、よかった見れて、なるね、何みたい、まあ、パラジャーノフとか好きな人はぜひっていう感じだけどね、うん、うん、まあね、放浪の画家ピロスマニ、
あとね去年出たあの、うん、グルジア映画への旅っていう、
うん、
あの岩波ホールで映画の配給してはった絵本作家の方がこう書かはった本があるんですけど、
は
い、
うん、
これなんかもそのピロスマニについて書かれてるし、
うん、
あのグルジア映画ってどんなもんがあるのかっていうのはすごい丁寧に書かれてる本なんで、すごいおすすめですっていう、
ぜひぜひ読んでみてください、
はい、
まあ、なかなかこうちょっと今日はうん、なんやろな、ベラベラベラって喋ることができずあれでしたけど、あの放浪の画家ピロスマニ本当に素敵な作品になってますのでね、ぜひぜひご覧ください。はい、ということで今回もね、
はい、
次回何話そうかなまあまあ、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いいたしましょう、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。行ってきます。
いってらっしゃい、
はい